オーンシリーサイラン。朝夕べっきり涼しく過ごしやすくなりましたが、皆様おかわりございませんでしょうか。ラディオサイ2020年10月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ事務局からのお知らせ、日本語バジャン。今年8月12日に Zoom 上で開催されましたクリシナ・ジャンマシタミーで上演されたサイユースによるクリシナの物語。 SSIOJ のホームページのバクティークラブよりシュリ・サティア・サイ大学の初代副学長の合格博士に関するスワミのご講話、そして日本語バジャンをお送りいたします。
オーンシリーサイラーン。 SSIOJ 事務局です。ようやく酷暑の日々も過ぎ去り、秋晴れの爽やかな日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。コロナ禍の影響により全国的な最先端の活動も自粛が継続されております。一方、世間では政府による GoTo キャンペーンなどによって徐々に経済活動が再開しつつあります。しかしながら感染者数は依然として減少しておらず、いつ感染爆発してもおかしくない、予断を許さない状況が続いております。 SSIOJ も活動自粛が続いておりますが、活動再開のめどが立った場合にはまずはホームページ等にて皆様に速やかにご連絡をさせていただきます。経営者の皆様方におかれましては、コロナウイルス感染防止の観点よりマスクの着用、手の消毒、換気等十分な対策をとってくださいまして、心も体も平安な日々をお過ごしくださいますよう心よりお祈り申し上げます。それでは2020年10月度11月度のご案内をいたします。お祭りの予定です。10月20日火曜日、サイアバターの日。10月25日日曜日、ビジェヤダシャミ。11月19日木曜日、レディースデー。11月23日月曜祝日、ご降誕95周年記念祭が予定されております。記念祭は10月度東京センター、京都センター、多摩グループ、新潟グループ、福岡グループ。11月度、大阪センターが予定されております。なお、各センターの活動は、オンラインの活動も活用されております。ホームページ等をご確認くださいまして、ぜひ積極的にご参加くださいましたら幸いです。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オーンシュリーサイラーン。
ラディオサイジャパン。
日本語バージョンをお送りいたします。
Vinayaka, 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 がじゃのな。
今年8月12日にズーム上で開催されましたクリシナ・ジャンマ・シュタミーで上演されたサイ・ユースによるクリシナの物語をお送りいたします。
クリシナという言葉には3つの意味があります。第1の意味はクリシアティイティクリシナハ、すなわちクリシュナは耕すものという意味です。クリシュナは私たちのハートに生える悪い性質という雑草を抜いて愛の水を注ぎ、サーダナ霊性修行という隙で耕し、親愛という種をまきます。第2の意味はカルシャティイティクリシュナハ、すなわちクリシュナは魅了するものです。クリシュナは目で、話す言葉で、神聖な遊戯、すなわちすべての行為で憎しみに満ちた者のハートさえも和ませて沈め、歓喜で満たします。3番目の意味はクシアティイティクリシナハ、すなわちクリシュナは常に至福に満ちているものです。クリシュナは常に至福の境地にありました。
ラーマ神に黄金時代が過ぎ、ドアパラユガの時代が始まると、人類は正義と真理の衰えを感じるようになりました。 悪の力によって社会の秩序が乱されるようになり、神が介入すべき時がやってきました。カムサという悪人が軍事力を使ってマトラー国の王を幽閉し、独裁者となって人々を苦しめていたのです。救いを求める人々の祈りの声に応え、有徳の人々を守り、罪深き人に罰を与え、ダルマを打ち立てるために、神は再び人間の姿で降臨されることを決意しました。
サティが再アバターの母として、イーシュアランマが選ばれたように、神はカムサの妹であるデーバキーをクリシュナアバターの母としてお選びになりました。デーバキーはマトゥラー国のシューラセーナ王の息子ワースデーバ王子と結婚することになりました。結婚式の後、デーバキーの兄カムサの耳に天からの声が聞こえました。それはデーバキーの8番目の子供によって自分が殺されることになるという恐ろしい予言でした。死の恐怖に怯えたカムサはその場でデーバキーを殺そうとしました。
ワスデーバ王子は必死で妻を守り、私たちの子供はすべてカムサ様に引き渡しますから、どうぞデーバキーを殺さないでください、と嘆願しました。そこでカムサは二人を無期限に牢獄の中に閉じ込めておくことにしました。牢獄の中でデーバキーが産んだ子供はすべてカムサに引き渡され殺されました。しかしそれでもカムサは死という運命から逃げることはできなかったのです。バーテラパダ月の満月から8日目の真夜中、神は最高の詩人たちでさえも表現できないほどの美しさと輝かしいお姿でデーバキー姫とワスデーバ王子の8番目の子供としてお生まれになりました。
アダランマドゥランバダランマドゥランナヤランマドゥランハシタンマドゥランクダヤンマドゥランガマランマドゥランマドゥラディパテラキランマドゥランマドゥラディパテラキランマドゥランバチャランマドゥランチャリタンマドゥランバサナンマドゥランバリタンマドゥランチャリタンマドゥランブラミタンマドゥランマドゥラディパテラキランマドゥランマドゥラディパテラキランマドゥラン。
赤子がヴィシュヌ神の化身であることを知ったワースデーワ王子はヤムナー川の向こう岸にあるゴークラ村に赤子を預けることにしました。不思議なことに牢の見張り番たちはすべて眠りに落ち、牢の鍵も一人でに開きました。赤子を抱えて牢を抜け出したワースデーワはヤムナー川を渡り始めました。すると赤子の足まで水面が上昇したかと思うと、まるで道を譲るかのように二手に分かれ、ワースデーワは難なく向こう岸へと渡ることができたのです。
ゴークラ村の村長であるナンダの家に赤子を置いたワースデーワは、皆が寝静まっているうちに再び牢へと戻りました。ナンダの家ではその男の赤子をクリシナと名付けました。クリシナとは魅了するものという意味です。その名の通り、ゴークラ村に住む人々はクリシナの可愛らしい姿、甘い声、横笛で奏でるメロディーなど、クリシナのすべてに魅了されていきました。
tam maduram suktam maduram rupam maduram tiratam maduram amaradipate rakhiram maduram maduradipate rakhiram maduram
Krishna wa 牧場ゴーピカーたちの家からバターを盗んだり、彼女たちをからかったりするいたずら好きの子供でした。しかしいたずらの中にも神性が発揮していました。ある時、母親のヤショーダはクリシュナが泥を食べているのを見つけました。ヤショーダはクリシュナに、なぜ泥を食べたのかと尋ねました。クリシュナが、自分は食べていないと言い張るので、ヤショーダはクリシュナの口の中を確認することにしました。
クリシュナの口の中に全宇宙が広がっているのを目にしたヤショーダは、クリシュナが神であることを悟りました。ブリンダーバンの牧道や牧女たちは、神と遊び戯れるという祝福に恵まれました。ヤショーダは宇宙の神であるクリシュナから、お母さんと呼ばれる祝福に恵まれました。私たちは常に甘美で至福に満ちた神のリーラーの物語を聞くという祝福に恵まれています。
タラランマドラム、タラランマドラム、ハラランマドラム、ハマランマドラム、パミタンマドラム、シャミタンマドラム、マドラディパテラキアンマドラム、マドラディパテラキアンマドラム、グンジャマドラマラマドラ、ヤムナマドラ、バチマドラ、サリラムマドラム、カマラムマドラム、マドラディパテラキアンマドラム、マドラディパテラキアンマドラム。
雨が降らなくて困っていたブリンダーバンの人々はインドラ神に、雨を降らせてくださいと祈っていました。しかしクリシュナは彼らに、インドラ神ではなくゴーバルダナさんを礼拝しなさいとアドバイスしました。その言葉に従って村人たちはインドラ神への礼拝をやめてゴーバルダナさんをお祭りし始めました。
村人たちの行動に激怒したインドラ神は、雷を伴う豪雨をもたらして村を大混乱に陥れました。大雨によって村人たちの家は壊滅的な被害を受け、避難できる場所もありませんでした。すると常に守護してくださる愛の神クリシュナが、ゴーバルダナさんを小指で持ち上げて、村人と牛たちが雨風をしのげる場所を作ってくださったのです。この出来事により、クリシュナは牛を保護する者という意味のゴービンダと呼ばれるようになりました。
ブリンダーバンでのいたずらから牧者カーリアを打ち負かすまで、カムサを滅ぼすことから、アルジュナの御者として戦車を操ることまで、神は騎衛者を守るためにあらゆることをなさいます。今日は私たちすべての人生に目的と目標と意味を与えてくださった神が降臨された記念日です。さあ、心を込めてお祝いし、神の愛の中で過ごしましょう。
Madura, Ida, Madura.
కట్టకడపటికి రాధ దేహాన్ని వదిలే ముందుగా కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు.
The time when she was about to leave her body, Krishna
manifested.
God will give anything that the
devotee wants. He
will give himself.
He
will give his life
also. And
in fact, there are none here in this world who deserve that God.
మూర్చపడిపోతుండాలి అనగా దేహంలో ఉన్న శక్తి అంతా క్షీణించిపోయింది.
As she lost her, all her energy, she fainted.
కృష్ణుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు.
Krishna manifested.
రాధ, ఏం కావాలి నీకు ఎంత సమయం లోపల ఇప్పుడు?
He said, what do you want as the end approaches?
నాకు ఏమీ వద్దు కృష్ణ.
Radha said, I don't want any.
ఒక్క తూరి నీ వేణుగానాన్ని వినిపించు.
Let me listen to the melodious music of your flute.
పాట పాడుమా కృష్ణ, పాట పాడు మా కృష్ణ, పలుకుతే నిన్నులుకునటుల మాటలాడు మా ముకుంద మనసు తీరగా. పాట పాడు మా కృష్ణ.
ఓ కృష్ణ, సింగ్ ఫర్ మీ విత్ ఆల్ ద నెక్టరైన్ వర్డ్స్, విత్ ఆల్ దోస్ స్వీట్ వర్డ్స్. Sing, O Krishna.
Vedasaramantadisi.
Drawing all the essence of Veda.
Nada Brahma Muganu Marchi.
Convert it into the sound, divine sound.
Venu Vandu Tirugamosi.
And pour it into the flute.
Gana Rupa Muganu Marchi. Pata Padu Ma Krishna.
Transform into the divine
music. మాటలాడు మాముకుంద మనసు తీరగా.
ఓ కృష్ణ, సింగ్ ఫర్ మీ విత్ ఆల్ ద నెక్టర్ అండ్ వర్డ్స్. టాక్ టు మీ.
వేదసారమంతదీసి.
డ్రాయింగ్ ఆల్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ వేదాస్.
ఎన్ని వేదములు? నాలుగు వేదములు.
ఫోర్ వేదాస్.
ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము.
ఫోర్ వేదాస్.
వేదసారమంతదీసి.
డ్రాయింగ్ ఆల్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్
ఉపనిషత్తులే గోములు.
ఉపనిషత్స్ ఆర్ ది కౌస్.
ఆ నాలుగు బిందువుల నుంచి పాలంతా పితుకుతూ ఉంటాము.
అండ్ మిల్క్
ఆ నాలుగు యొక్క భాగములే వేదములు.
అండ్ దీస్ ఆర్ ఫోర్
వేదాస్. వేదసారమంతదీసి.
డ్రాయింగ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ వేదాస్.
నా దేహమే నీ యొక్క వేణువు.
My body is your flute.
నా దేహం అనేటువంటి వేణువుకు నవరంధ్రములు ఉంటున్నాయి.
This body which is a flute has nine openings.
కాబట్టి ఆ వేదసారం అనేటువంటిది అంతా కూడాను ఈ వేణువునందు అటు ఇటు తిరిగిపోయి.
Therefore the essence of Veda just move in this
flute. వేదసారమంతదీసి నాద బ్రహ్మ ముగను మార్చి.
All the essence of Veda is drawn and transformed into the divine sound.
తిరుగబోసి గాన రూపముగను మార్చి పాట పాడు మా కృష్ణ.
And the essence of Veda is blown into the flute and it's just transformed into divine music.
ఆ వేణుని తీశాడు, ఎంత వినిపించాడు, ఆ వేణుని అక్కడే పారవేశాడు.
కృష్ణ పిక్డ్ అప్ ది
ఆ నాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఆ వేణుని తాను ముట్టలేదు.
Since then, right on this day, he did not touch that flute.
Radio Sai Japan.
次に SSIOJ のホームページに掲載されているバクティクラブよりシュリ・サティア・サイ大学初代の副学長の合格博士に関するスワミのご講話を お送りいたします。
私利薩丁塞大学の初代副学長である合格博士に関するスワミのご講話をご紹介します。合格博士は1909年に生まれ、1992年に肉体を離れられました。
私はあなたに到達しました。人は私とあなたというものが何を意味しているかを理解することができずにいます。神の深遠な原理を理解することはさらにもっと困難です。私たちの合格も同様にそのような状態にありました。合格はたくさんの名著を読んでおり、多くの複雑な質問に対する答えを知っていました。けれども何が真実で永遠なるものかを理解できていませんでした。同様にアートマ、シンガとアナートマ、非シンガの違いも理解できていませんでした。本当のことを言えばアナートマは存在していません。アートマだけがあまねく存在しているのです。しばらくして合格はその真理を悟り、それを明確に理解しました。
その時私は合格に助けを出したのです。人が明瞭に理解するには他種の助けを必要とします。その助けは真の帰依者に大きな永続する力を与えます。この助けは一時的なものではありません。それは真実で永続するものです。もしあなたが何が真実で永遠であるかを探求し続けるなら、マーヤーという幻影のベールは徐々に取り除かれていくでしょう。その後しばらくすると合格は私に近づきました。疑問はすべて消え去り、無形で真実の永遠なる純粋な汚れなき神聖原理に合格はしっかりとつかまりました。この神聖原理は万人が理解できるものではありません。この真理の原理はあなたの中にも私の中にも万人の中にも等しく存在しています。真理を基盤とみなすものは決して揺らぐことはありません。あらゆるものは変化するでしょうが、真理は不変です。
カルマの原理、因果応報は理解しがたいものです。ある種のカルマはあらゆる疑問を引き起こすかもしれません。しかし別の種類のカルマは疑問を消し去り、あなたを一体性の境地へと連れて行きます。合格はこの真理を悟り、疑問はなくなりました。疑問の存在しない境地に至れば真理を悟ります。これは黙者解脱のための王道です。
黙者の真の意味は何でしょうか。黙白者や、すなわち執着、モーハを取り除くことが黙者解脱です。執着を持っている限り解脱は考えられません。それゆえまず第一に無執着を得ようと 懸命に努力すべきなのです。口角は真理の原理にしっかりとしがみつきました。ある日、口角は私のところへ来て尋ねました。
良心と意識の間に別のものが存在しています。それがマーヤーですね。
マーヤーはあらゆる二元性の原因です。マーヤーの餌食になってはいけません。あなたがマーヤーを払拭すれば、真理は内側から現れてきます。それはどのような種類の真理でしょう。真理は見聞きできると思われていますが、真理は見ることも聞くこともできません。真理はその両方を超越しています。ハートで感じられるものには見聞きできるものはないのです。諸感覚を超越したとき、意識の夜明けは見えるのです。真理は意識の近くにあるものなのです。翌朝、口角は再び私のところへ来て言いました。
昨日、私が抱いた疑問は何もかも取り除かれました。しかし、疑問の出どころを理解するのは難しいということが分かってきました。
そこで私は言いました。ではコウモリを例にとりましょう。コウモリは鳥のように飛び回り、鳥のように餌を集めます。けれどもコウモリは鳥の性質とは反対に、頭を逆さにして木の枝にぶら下がります。あなたはコウモリは鳥なのか動物なのか疑問に思うかもしれません。人の疑問は同じようにして生じます。ある時点でこういった疑問は一切生じなくなります。これは私と他の誰かのことを言っているのではありません。これはあなたと私に関することです。
個人は社会を構成しており、社会は個人の集団的な形です。先日見ると、社会は個人が拡大したものです。個人と社会と神の間にある関係を理解する人は真理を知ることができます。これが最終的に合格が理解したことです。誰もがこの真理を理解する努力をしなければなりません。私たちは楽しく浮かれ騒いで人生を送っていますが、これは実在ではありません。俗世を乗り越えた時、初めて実在を理解することができるのです。完全な変化はすぐには起こりません。合格はこの真理を大変よく理解していました。それゆえ合格は根本真理にしっかりとしがみついたのです。最終的に合格は他の一切を忘れました。
その当時、合格はサー・ヴィトリーというシュリ・オーロビンドが書いた叙事詩で、マハーバーラタの僧話である夫を生き返らせた聖女サー・ヴィトリー妃の物語の内的意義を学んでいました。合格の内なる思いはすべてサー・ヴィトリー、ガーエトリー女神に集中していました。誰も皆、外からは見えない内なる思いを抱いています。
あなたが一貫して霊性修行を続けていれば、いつの日か真理は突然明らかになるでしょう。ちょうどグルプールーニマー祭が間近に迫っていました。合格は言いました。
スワミ、私の進んでいる道に光が近づいてくるのが見えます。
そう言った後、合格は目を閉じました。合格は一言も言葉を発しませんでした。私は合格のそばに寄って頭に手を触れてこう言いました。私の愛しい人よ。自宅に戻り、コーヒーを一杯飲んで、それからまたいらっしゃい。
しかし合格は何も言いませんでした。合格は二元性を超越したのです。合格は自宅に戻り、サービトリーに祈ってから戻ってきました。ついに合格はあらゆる答えをサービトリーから手に入れることができました。その時以来、合格はサービトリーを憶念し始めました。合格は朝にも夕にもスワミのところへ来ていました。ある日、合格は満面に微笑みをたたえていたので、スワミは合格に尋ねました。
とても幸せそうですね。どうしたのですか？
スワミ、この私服はあなたの私服です。これは私から生じたものではありません。
そう合格は答えました。
神は永遠の私服、この上ない歓喜を与えるもの、究極の H、二元を超越しているもの、空のように広大なるもの、汝はそれなりという格言によって示される目的地、不二一元、永遠なるもの、純粋なるもの、不変なるもの、知性のあらゆる働きの目撃者。
私は合格に永遠にその境地にとどまるようにと言いました。翌朝、合格はまたやってきました。彼は言いました。
スワミ、私はずっと同じ境地におります。
合格はその私服の状態がどこから生じたのかを考えることさえしなかったと言いました。私には合格は今あまり多くを語るべきではないということがよくわかっていたので、自宅に戻ってまた後で来るようにと言いました。合格は帰りました。
翌朝、ブラフマ・ムフールタ、午前3時から6時の神聖なブラフマンの時刻に合格は再びやってきました。合格は3回ドアを叩き、スワミは6回叩き返しました。合格はその意味を理解し、静かにその場を立ち去りました。このあと、もう質疑応答する余地は残っていませんでした。それ以来、合格は質問をやめました。 光閣はサービトリーを憶念し続けました。そしてついに負に一元の境地に到達したのです。ある日光閣が目を閉じて瞑想していた時、スワミはその頭を二度平手でピシャリと叩きました。すると光閣は光を体験し始めました。光が現れ出したので、光閣はあらゆる浮世の物事への関心を失いました。光閣はその境地にとどまりました。
別の日、私は光閣に目を閉じるようにと言いました。光閣は言われた通りにしました。光閣が目を閉じると、私は親指で彼の眉間を押しました。その瞬間、光閣の疑問はすべて消え去りました。光閣は言いました。
スワミ、私は一つです。神は一つです。愛は一つです。私は他には何も求めません。
私は合格に翌朝また来るようにと言いました。合格は非常に時間に几帳面で、いつも正確な時間にやってきました。そのようにして何度も何度も訪ねてきたために、合格はサービトリーのビジョンを得たのです。合格は時折サービトリーを目で見ることができましたが、それは永続的なものではありませんでした。合格はサービトリーを根本原理とみなしていました。合格はその原理にしっかりとしがみついていました。こうして合格は神聖の境地に到達することができたのです。
サーダナの道を前進し続けていると、あなたのうちにある種の力が顕現してくるでしょう。それらの力には一切重きを置いてはなりません。ひとたび根本原理を理解すれば、あなたはすべてを所有するようになるでしょう。根本原理は一つであり、二つはありません。真理は一つであり、二つはありません。その他のものはすべて非真であり、流れゆく雲のようなものです。合格は他のすべてを忘れました。合格はマインドを根本原理だけに集中させました。
私が古代カーナルにいた時、合格が長い電報を打ってきたことがあります。そこで私は合格に、分かっています、それでよろしい、心を変えてはいけませんというメッセージを打ちました。
それ以来、スワミと合格の間に文書のやり取りはありません。しかし合格は一度自分の妻に私宛ての手紙を書くように頼みました。合格の妻はシャーラダンマという名でした。シャーラダンマも大いなる英知の人、マハーグニャーニでした。彼女はよく二つの言葉を書いて、四つの意味を持たせる様式で手紙を書いていました。
その後の私たちの間に存在したのは、 アートマの関係だけでした。口角は完全な静寂の境地に達しました。もはやどんな本にも触れず、どんな質問もしませんでした。どんな手紙を書くこともありませんでした。口角はただ、
スワミ、あなたのすべてのお答えは私の心の琴線に触れました、
と言っただけでした。そこで私は言いました。私たちは共に、私たちの間に存在する関係を理解しています。あなたはそれ以外何も心配してはいけません。その後、肉体レベルでの私たちの関係は消滅しました。それと同時に、霊的レベルでの関係はより親密なものになりました。肉体を脱ぎ捨てる前に、口角は次の言葉を記しました。
私はあなたに到達しました。
Radio Sai Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
ラジオサイ、ジャパン。
ラジオサイ、2020年10月号はこれにて終了いたします。これからの季節、朝夕冷え込んでまいりますので、お体には十分お気をつけください。シリ・サティア・サイ・ババ様からの愛に、心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オームシリーサイラーン。
一心より真実へ暗闇か声。